旅鉄路線図。今回の路線は福知山線です。この路線は兵庫県尼崎市尼崎駅から京都府福知山市福知山駅までを結ぶ全長 106.5km の路線で、駅数は30。1891年、明治24年、馬車鉄道として尼崎から伊丹までが開業。1904年、明治37年に全通。1981年、昭和56年に塚口から尼崎港までが廃止となりました。年末年始ご多忙の栗原陰さんに代わりまして、こちらの方に助っ人を頼んでおります。
はい、今回もやってまいりました、鉄道ライター土屋武之です。
よろしくお願いいたします。はい、関西の路線福知山線でございます。はい、はい、福知山線といえば、一番最初に出てくるのが脱線の事故、ものすごい犠牲者、悲しみにね、包まれた路線でもありますけれども、ここはですね、まあ、語る前に、皆様の、ね、ご冥福をお祈りして始めたいと思います。はい、福知山線、もともとのですね、このまあ考え方としては、尼崎港と、
そうですね、
塚口っていうちょっと内陸部を結ぶ、まあ、ちょっとした路線から始まったんですよね。
始まりましたね。はい、
で今となってはその部分がなんと廃止になり、
はい、なくなっちゃいましたね。昔乗ったんですけどね。
あ、昔乗りました。
というかね、僕福知山線の沿線住んでたんですよ、一時期。
福知山線という名の通りですね、ずっと山の方に掘り進んでいって、
掘り進んではやるか、
まあ、設置し進んでいって、福知山までたどり着いてという感じですね。今となっては尼崎駅から福知山駅までを結んでおります。はい、これはですね、関西のネットワークの中で、アーバンネットワークというですね、今となってはその普通の東海道線なんだけど、京都線って言いましょうとか、神戸線って言いましょうとか、いった中でいうところの JR 宝塚線という部分を担っております。
そういうことですね。はい、
アーバンネットワークの部分と、そうじゃない部分を合わせ持った路線となっています。
そうですね。
大きく分けると、笹山口という駅がその分岐の場所になりますね。
まあ、おおむねそうですね。はい、
そこから、笹山口、まあ、これ篠っていう字を書くんですけど、笹山口っていうところから、大阪よりはかなりの住宅
ですね、
になってきている。
なっちゃいましたね。
最初はそうでもなかったんですか。
昔はね、というか僕は子供の頃そうじゃなかったんですよね。
野山でした。
野山でしたね。
のどかな感じがですね、今でも残っているのが笹山口から北側、福知山までの間、ということになります。ここずっとですね、旅して乗っていくとですね、僕の中では特急の北近畿がガンガン走っていたイメージがあるんですが、もうあれはなん。まあ、あれはもうなくなっちゃって、
もうそれもなくなっちゃったんですね。
特急コウノトリに変わっておりますね。確か北近畿もね、すごい新しい名前だなっていう印象があるんですけど、あれは JR になって、JR 直後に行ってきた
ですね。まあ、これ話し始めると長いんですが、僕なんか福知山線の沿線に住んでたのが小学校3年から5年ぐらいにかけてですね、当時は特急松風の時代でした。
そうか、北近畿の前
どころの話じゃないという
ずっと前ですよ、
はい、大阪発博多行き、ただし山陰本線系という、
うわ、
80系の13両編成で、
うわ、
食堂車が入ってたというそれがね、僕の通学時間の直後に通過するんですよ。
なるほど、
はい、だからちょっと遅刻気味に学校行く時は見れたという。
うわ乗りてえそれ、
当時は、完全非電化でしたから、普通列車も DD51 とか DD54 とかが引く旧型客車の列車ばっかりで、それが大阪駅に発着してたと。
すごい時代だ。
すごい時代です、
ね、
昭和50年頃の話ですが、
ね、その先ほどおっしゃっていただいた通り、松風もですね、通りましたが、大阪と山陰地方を結ぶルートの一つだった、
そうですね、
一つだったというのはですね、現在のところここを特急列車で走っていくのは、コウノトリなんですけども、これは城崎本線までです ね、はい、そのメインルートっていう感じで、存在しているというよりは、はい、その一端を担ってるって感じ、
ね、うん、そういうことですね、
はい、今となっては浜風とかはもう姫路で万丹線経由だったりとか、はいはい、とかいろんなルートがありますけどね、はい、笹山口より南側でいうと、はい、もっと栄えてるっていうか、はい、ここから結構すごい街になってきてるっていうのが三田っていうか新三田ですね、
新三田ですね、はい、
うん、この辺りウッディタウンというニュータウンが、ね、
そうです、
できてますので、はい、この辺りに住んでる人たちを大阪にガンガン運びましょうという感じでですね、はい、かなり整備がされまくっている場所になります、はいはい、この今ものすごくね、その今ものすごく発展を遂げているのはですね、1986年、はい、この年に電化されております、
電化されました、
その電化から変わってきたという感じになります、
は
い、
もうそれ以前はね宝塚と三田の間向こう側沿いの渓谷を走るという非常に旅情深い路線だったんですよ、
どっちかというとあれですよね、加古川線っぽい感じ、
そうですかね、
その、はい、なんかちょっとローカリーな感じでは、
ローカリーどころかそれこそ客車列車が窓全開で川沿いを走るという、
うわー、その時代いいな、
今や伏線電化でトンネルばっかりになっちゃいましたけど、
そうですね、はい、この伏線電化というのが86年同時に行われておりまして、はい、これが宝塚から新三田まで行ってるんですね、はい、路線の付け替えなんかもあったんですよね、
はい、大幅に付け替えられましたからね、
もともと急線は結構トンネルなしでくねくね行ってたんですけど、はい、もうトンネルをぶっ通して、はい、スピードアップして、輸送力をめちゃめちゃ確保して、はい、頑張ったぞっていう感じの場所になっています、はい、特急コウノトリなんですけども、はい、これかなり走りガンガン走ってますね、
はい、
これですね、北近畿ビッグ X ネットワークという名前があります、
はい、ものすごい名前ですけど、はい、
まあね、そうだろうなっていうふうに思うんですよね、地図を見ると、
まあそうなりますね、はい、
どういうことかというと X の文字を思い浮かべていただくと、福知山駅を境に左下に伸びるのがこの福知山線です、はい、でその福知山駅から右下に降りるのが山陰本線、まあ嵯峨野線ですね、はい、X の左上に行くのが城崎温泉の方で、はい、X の右上の方に行くのが、舞鶴の方か、
北近畿丹後鉄道の宮福線、
あ、失礼しました、
天の橋立方面、
そちら、はいはい、この辺りを全体的な感じでこうなんて名付けようかって関西の人が頑張って考えたんでしょう、
はい、多分という
北近畿ビッグ X ネットワークにしましょう、
はい、ちょっとオーバーだな、はい、
ね、まあ、その一端を担っているのがこの福知山線ということになります、
はい
はい、以前は、本当に2011年の3月まではですね、はい、宮福線に直通運転していた丹後エクスプローラー、ね、はい、があったんですが、はい、今となってはもうこれなくなっちゃって、
そうですね、ディーゼル特急がつい最近まで走ってました ね、
はい、俺丹後エクスプローラー好きなんだよな、
あ、そうですか、
あの機動車で頑張って走ってる特急とかもうたまらないです
ね、キハ80系松風
ねその時代とか本当に乗りたかったんですけど、伏線電化とさらにですね、JR 東西線の開業によって、はい、新型車両がここに、はい、JR 東西線の方に直通する
そういうことですね、
ルートもまあ確立されたという、はい、これ画期的な部分でしたよね、はい、ただのその、海の方と山の方を結ぶっていうだけじゃなくて、山の方からやってきた人たちが、尼崎でそのまま直通して大阪の地下の方に潜っていって、はいはい、さらにはそのまま片町線、学研都市線ですね、はい、そちらの方に抜けていって、木津の方まで行っちゃうなんていうすごいネットワークがね、はい、でき始めたということもあって福知山線は、かなり重要視されて、はい、スピードアップも図ろうねということが、かなり目標とされました、
はい
はい、で、まあ、そこのその前段階というか、はい、その前時代の名残みたいな感じで走っていたのが急行大線、
はいはい、乗りました乗りました
ね、この僕もね、あの時刻表で見たことがあるけど乗れてないやつ、
なるほどね、
このもう代表が、はい、これは乗りたいって思ってたのなくなっちゃった、
あの大阪から福知山線山陰本線を経由して浜田まで走ってましたからね、
めちゃくちゃいいな、
はい、
起きたらね、山陰本線の日本海を見ながらみたいな、超いいな、2004年にこれなくなってます、
そうですね、
で、はい、急行大線がなくなったことによって 夜行列車がここを走んなくなってしまった。
あ、そっか。大阪から出雲市まで走ってました。その先さらに今はなき大社線に乗り入れたと。そういう列車でしたね。僕も何度も乗りました。
うわ。さらに、はい、ちょっと前にあったのが、うん、北摂ライナーというのがありました。
ですね、湘南ライナーみたいなもんです。
ああ、なるほど。北の摂津と書いて北摂ですよね、
はい、
北摂ライナーという名前、北摂ひらがなですけども、はい、北摂ライナーというのが、はい、エーデル北近畿の車両で走ってたんですね。
懐かしいね、エーデル北近畿。
エーデルといえばあの
65系の改造車ですね。
65系の改造車、
はい、
これもね、あの福知山の駅の近く の、 あの車両基地に何かこういつか使われるんだよみたいな感じで置かれているのをですね、羨ましげに眺めた思い出があります。
よく乗りましたね。世代の差を感じるな。
そのスピードアップが図られて、まあ輸送力を増強しようという感じになってました、はい、で、まあ、こっちの要は笹山口の方から大阪に向かってやってくるお客さんというのは、はい、大体皆さんもともとは宝塚で阪急に乗り換えていく、ね、っていうのがメイン的な流れだったんですね。
そうですね、電化前はそういう流れがメインでしたね、
うんうん、だけれども、まあ、それを電化されたし、はい、たくさんお客さんも乗せたいなということで、改善しようと、
大阪まで引っ張っていこうと、
うん、はい、いうことでそのまま乗ってってくださいと、
はい、
で そこで阪急とまあ対抗して勝つためには、はい、やっぱりスピードアップということで頑張ったんですね、はい、
そうですね、その一環で電車か電化が行われたんですね。
そういうことですね、はい、そこでまあ、戦いすぎたというところもあったのかもしれませんが、うん、かなりね無理なダイヤを作っちゃったりとか、
まあね、
ここで急がないとまずいみたいな感じがあって、それがまあそのカーブでね脱線してしまうというのの、一個の原因なんじゃないかと言われたりもしていますね。もともとその JR 発足時にその、はい、そこの部分ってあの大体100本ぐらいしか1日走ってなかったんですって、
はいはい、
それがなんと、JR 東西線が開業してからは1日360本と3倍以上のですね、はい、輸送量になったわけなんですね、はい、なので、まあ、非常にこのね宝塚の方に行く人でここの路線を使う方も いっぱいいらっしゃるということですし、はい、僕は実際乗った時もですね、やっぱりたくさんのお客さんが乗ってましたね、
はい、
うん、もちろん、阪急、宝塚線もねなかなか味わいの深い路線でもありますけれども、はい、ね、
宝塚線のこと語りだしたら、まあ、5時間は喋りますね。生まれ故郷ですか。
ね、あの辺りでこうあの宝塚線ってこうずっと高架でガーって曲がっていって宝塚に入っていく、はいはい、そのまま、端っこ通って、はい、今度今津線に乗り換えてこっち側に行けるみたいな駅の構造ですよね。あの辺はなんかこう、ね、もちろん宝塚の劇場もありますし、なんていうかこう高貴な感じといいますか、ノーブルな感じがちょっと気にしますよね。
昔今津線ってあの宝塚ファミリーランドと遊園地の中走ってたんですね。
あ、そうなんだ、
はい、非常にファンタジックな区間だって言ったが、今はその遊園地なくなっちゃいまして、宝塚大劇場、宝塚歌劇の本拠地は残ってるんですけど。
そうですね、
はい、昔は面白かったですよ。
で電化とあと伏線化ですね。
そうです、
はい、塚口から宝塚までが1980年までに、はい、伏線化されて、はい、1981年には尼崎から宝塚駅までの間が電化されて、はい、腕機式信号機も
そうだったんですよ。あったんですよ。
あったんだ、あんなとこに。
あったんですよ、僕は小学生の頃には。
といった形でどんどんどんどん進化を遂げていきました。でも実際やっぱりあのお客さんは新三田まで乗っていく人がやっぱり多いですね。
そうですね、まあ、まず、まあ、痛みで一段落、川西池田でもう一段落、宝塚でもう一段落っていう感じですかね。
そうですよ ね
歴史のある町がその辺並んでますから。
一番最初に喋りました、
はい、
そもそもの開業区間、
はい、
塚口から尼崎港、
はい、
ね、なんとか港駅ってすごいいいですよね、うん、なんていうか、うん、あのヒゲ線の代表的な感じっていうんですかね。
、はい、当時1日2往復でしたっけ、旅客列車がね、しかなくて、はい、
あの確か東海道本線を思いっきりまたいでいくんですよね。
そうですそうです。
ね、あそこはですね本当に本数が1日2往復少なくて、はいはい、で最後の方とかはですねなんと貨客混合だったんですって。
そうですそうですそうです。
そうだったんだ。
そうだったですよ。
この辺はなんか風情としては何でしょうね、あの渡岬線に近いかもしれないですね。
そうですね、あの鶴見線が近いかもしれないです。
鶴見線の感じか、
はい、はい、 あの住宅地の中進んでいったら工業地帯があって、はいはいはい、その中に貨物駅みたいな尼崎港駅があると。
はい、うん、うわ今浮かんできた、
はい
1984年には、はいこれも完全に廃止ということになりましたね、はい、という感じでですね、はい、この、福知山線なんですけれども、はい、思い出のいっぱい詰まったところで言うと少しなんかエピソードを聞かせてください。
そうですね、まあ当時僕宝塚市に住んでまして、
はい、
ま
あ、宝塚駅だったんですか。
いや、ひばりが丘花屋敷が最寄り駅でして、
うわ
はい、はい、まあ、当然梅田の方の阪急百貨店とかに日曜日行くときは阪急電車で行ったんですが、
あのひばりが丘花屋敷のところって思いっきりあのものすごいあの阪急の基地、
はい、あのそばです
ですよね。あ
でその下を福知山線がくぐってて、
なるほど、
そのそばでくくあの育ったんでこういう大人になってしまいました帰り道なんですが、
はい、
JR 当時国鉄の大阪駅によると福知山線があと何分で発車するとなると、当時小学生の僕、福知山線で帰ろうよとだだこねまして、乗りのいい親でして、よくまあ福知山線の客車列車で帰ってきたんですよ。福知山線で行くと線路はそばで走ってるんですが、駅は川西駅だから歩かなきゃいけなくて30分ぐらいかかるんですけ ど、
なるほど、
うん、それでもね、両親と弟妹と5人で
歩いてもいいから乗りたい、
はい、福知山線の客車列車で何度か帰ってきた思い出ありますね。
それは親超大変でしたね
今なんて言うだろ
う、 うん、ね、うん、その昔の頃のね、はい、あの風景をね、うん、あの懐かしく思い出していただきましたが、はい、昔その接続されていたその分岐のその、はい、うん、路線というのがもう今廃止になっちゃってるのが結構あります、
はい、
笹山口駅からですね、うん、これはあの国鉄笹山線っていうのがあったんですか。
はい、はい、そうですね、
これ初めて聞きました。
あの笹山口っていう駅はその名の通り笹山って町の入り口でしかないわけで、
はい、
少し距離があるわけなんですね、
うん、
で笹山っていうのは昔から江戸時代からある城下町でして、
あ、そうなんだ、
はい、でも駅が外れにできちゃったんで、その笹山の町と笹山口の駅の間もすごって建設されたのが笹山線だ。後に、福住というところまで伸びましたが、やっぱり利用客が少なくて廃止になってしまったと。
はい、この他にも福知山線の終点、はい、福知山駅、
はい、
ここから北丹鉄道、
はい、そうです、
北の、丹後の丹ですね、はい、北丹鉄道というのがですね、はい、1971年まで走ってた、
はい、
74年に廃止になってますが、
確か水害でやられてそのまま休止、最後は74年に廃止だったと思います。
うわー、そういうのね、はい、やるせないです ですね。
ただしあのその北丹鉄道のルートとほとんど同じとこ走ってるのが今の北近畿丹後鉄道の宮城線、
じゃあ引き継がれてる感じではあるんだ。
そうですね、はい、
なるほど、はい、そんな感じですね。結構、はい、昔を思い出すと、はい、全く違う光景が、
まあ、変わっちゃいましたね
あの広がっているんだなと、はい、ね、いうね、そんな歴史も感じてもらえたでしょうか、
はいはい、
ね、少し昔の写真とかも見たいななんて、
あ、持ってくればよかったな
思いますねというわけで今週まで、
はい、
助っ人として、
はい、
お手伝いいただきましたのが、はい、こちらの方でした。
はい、鉄道ライター土屋孝之です。
はい、
来週は来なくていいんですか、
はい、もしかしたら忙しぶってるだけかもしれないです。
なんで忙しいんでしょうかねって相変わらず言いますが
でも本当最近なんか付き合い悪くて ね、
ちょっと問い詰めましょうか。
ね、なんかね、お金貯めてるんですか ね、
ね、不思議だ、
はい、
はい、
どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、というわけで今週は、福知山線のお話をしてみましたというわけで今週の恋する旅鉄部ここまでです。旅鉄部では皆さんからのダイレクトメッセージを募集しております。もう続々とメッセージが届いておりますね。年末年始の、乗り鉄こんなところに行ってきました、こんなところに何がいましたよとかね、そういうのもぜひ教えてもらいたいと思います。あと3月まででね、もう見れなくなってしまうあの列車この列車、そういうのにも会いに行ってきましたと、そういうメッセージをぜひ送っていただきたいななんて思ったりしております。今週はちょっと紹介するのを逆に控えようと思います。なんでかというと、ますみちゃんとの収録に撮っておこうとするためです。皆さんぜひ送ってください。必ず多分読まれると思います。よろしくお願いいたしますそれでは今日もいい旅を。いってらっしゃい。